ムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました、フリーダムチンパンジーの佐藤です。8月になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ようやく全国が梅雨明けをしまして、本格的に夏という形ですね。毎日暑いです。岡山市も今日は37度ということで、とても暑かったですね。もう体温を超えてますから、常に誰かに抱きつかれている状態になりますよね。で、ボーカルのケン君の住む浜松市は40度を超えたということで、もうお風呂ですね。だから外にいるとずっとお風呂に入っているという形ですから、本当に皆様熱中症にはお気をつけください。さて、今日は6月7月にいただきましたお便りをご紹介したいと思います。まずサリさんからいただきました。水を集めるためにはなかなか難しいですが、川もうちの近くはあまりないので神社を探すとか、コーヒーフィルターでのろ過など今回も勉強になりますね、というふうにいただきました。ね、本当に水とても大事ですが、なかなか得ようと思うと、さて飲める水ってどこにあると思うとですね、なかなかないんですよね。僕は2週間分の真水を用意してますけども、これは5年保存水という形で買いましたが、まあ場所取りますよね。部屋が狭くなります。ただまあこれ安心になると思えばね、もう安心にはお金を使いたいというタイプなので、まずはやっぱり長期保存水を買う。それから浄水器をぜひ買ってほしいですね。浄水器結構無敵感ありますからね。浄水器があっても、できるだけ綺麗な水を入れないと浄水しようがないという場合もありますので、雨もね、都合よく降ってくれませんから、ぜひお近くのね、綺麗な水がある場所を探す散歩とかね、そういうのも、水を探す散歩っていうのもね、いいと思います。ぜひやってみてください。ただ京都にお住まいだと結構多いかもしれませんね、あちこち。何しろ自社仏閣だらけなので、綺麗な水も手に入れやすい都市ではないでしょうか。岡山は一級河川は多いんですけど、市街地ではあまり綺麗な水はないですね。ろ過すればなんとか飲めるかなというレベルの川しかありません。本当にさらさら流れていて汲んですぐ飲めるようなものはないので、よほどはその県北に行かないとありませんから、僕の場合はやっぱり山をね、ちょっと探してみたんですけど、まあ一応一箇所見つけましたけど、そこもちょろちょろしか流れてないみたいなので、本当に水を得ようと思うとね、いろんなテクニックが必要になってきます。また次かその次の週ぐらいに新しい水の情報なんかも、水をろ過する方法なんかもお話ししてますので、よければ聞かれてみてください。サリさんありがとうございます。次にサリントラさんからいただきました。水の話題には勉強になった。登山部の時、沢の水は綺麗でも飲むなと言われたな。裏山から常に水出てるから生活用水心配してなかったけど、地震の影響で出なくなることもあり得る。中国地方は水害で水出なくなること多いし、というふうにいただきました。ねえ、本当に水大事ですよ。でも裏山からね、常に水が出てるっていうのはとても羨ましいですね。沢の水は綺麗でも飲むなということで、登山部にいらっしゃったんですね、サニトラさん。沢の水綺麗だったら、まあ、セイシェルとかね、そういういい浄水器をお持ちなら、飲めるようになるんでしょうけど、それでもまあ沸かした方が無難でしょうね。登山中にお腹を壊すとかいうのはとても危険なので、本当に生死に関わる状態ですから、こういう格言はきちんと守った方がいいんでしょうね。登山といえば本当につい最近のことですけど、 K2 の西壁西壁に未踏峰のルートから挑んだお二人、トップクライマーが亡くなられてしまいましたが、登山ってね、僕すごく憧れて一時期ちょろっとやってみましたけど、知れば知るほど危険っていうので、僕はスリルよりも安全を選んでしまって、あまり登山には行かなくなってしまいました。でもやっぱり憧れはあるので、小説でね、よく読んでますね。そういう登山系の小説を読んでますが、その中にもやっぱり K2 に挑む話ありますけど、まあ、人間の 能力を超えたような世界ですよね。ちょっと全然話がずれてしまいました。サニトラさん、お便りありがとうございます。次にサイさんからいただきました。いろんな話でしたね。日本の外に出るか会社一日で辞めてよいなど、京都のすべてを知らずしてタイ行くことなどありえんみたいな考え方で、四方2万歩からあちこちの地元旅などしていますというふうにいただきました。あの、つれづれになるままに雑談ということで雑談ばかりしてましたけども、とりあえず地元を知るっていうのはとても大事ですよね。僕もよくよく考えてみると岡山を全部行ったことあるわけでもないですし、岡山県内もっと知られざるいいところっていうのいっぱいあると思いますので、岡山県内もうちょっといろいろ足を伸ばしてみたいなというふうにも思います。京都にお住まいだったらちょっとね、本当に時間かかるでしょうね、全部を知ろうと思ったら。ただ若いうち、本当にもう高校生大学生なんていう時は夏休みとかそういう長い時間がありますから、やっぱり高校生大学生にはね、ぜひ日本中を先に、まあ、世界中だったらもっといいですよね、いろんなところに行ってみてもらいたいなと、特に自分の子供たちには思いますが、かといって自分がそれをやったかというとやってないので、冒険心っていうのはどうやったら育つんでしょうね。最近はインターネット、特に YouTube なんかで世界の画像なんか見ちゃって、それで行った気になったりすることもあるかもしれません。行った気になっていても、やっぱり実際にそこに行くと全然そこの空気とか雰囲気とかいうのはやっぱり全然違いますからね。どんどん足を運んでいろんなとこに行ってみたいと思います。サリさん、ありがとうございます。続けてサリさんから、猫の話楽しませていただきましたというふうにいただきました。僕も実はこの回は結構自分でもね、気に入っておりまして、猫の話楽しかったですね。また何か機会があれば猫の話をしてみたいと思います。サリさん、ありがとうございます。次に巻貝さんからいただきました。防災と同時に防罰は大事ですね。万が一被害を受けたとしても最小限に留めたい。僕は100均の柔らかシリコンゴムの洗髪用ブラシを使っています。力を入れても柔らかいので刺激が強くならなくて、髪の毛同士の摩擦も防げる感じがしますというふうにいただきました。おお、防災とね、同様に防罰というのは、抜けるのを防ぐということですよね。100均でも柔らかシリコンゴムっていうのがあるんですね。僕も一回、トゲトゲになっているのを買ってみたんですけど、割と痛くて、それでやめちゃったんですけど、すぐに。シリコンならもっといいかもしれませんね。僕のはなんかプラスチックに近いようなやつだったので、なんか使ってみたら割と痛くてこれ使えねえやと思ってポイッとしちゃったんですけど、本当に優しくやらうってのは難しいんですよね。ガシガシやらうと気持ちがいいので、どうしてもガシガシやりたがってしまうんですが、どうしても強くガリガリやりたかったらですね、やっぱり横と後ろ、その強い髪の毛の皮膚の部分でちょっと強めにやって、頭頂部とかね、やっぱり大事にしたいですよね。僕は洗い方変えてから少し生え際に新しい毛が長く伸びたりして、ちょっと髪の毛が最近増えてるような感じがします。年なりではね、どうしてもしょうがないですけど、まああるに越したことないものなので、できるだけ優しくしてやりたいなというふうに思います。巻貝さん、ありがとうございます。次にトリフィドさんからいただきました。猫ちゃんやエケちゃん、エケちゃんは赤ちゃんのことですね。初めて見たとき、赤ちゃん言葉や甲高い声の記述方法としてうまいなと思いました。ネットに半角カタカナを使えなかった時代にはできなかったですね。全人類から駆逐完了したら戦争終わったりして、怖い寄生虫ホラーがあるのですが、ネタバレなので言えませんというふうにいただきました。寄生虫って人間に対していいこととかあるのかな。わかんないですけど、よくサナダムシなんかは、日本サナダムシが体に入ると、すごく食欲が増えて、で逆にちょっと太っていくらしいですね。でその代わりに、そのサナダムシは宿主を守ろうとして、なんか特殊な物質を出すらしいんです。その物質が出ると、どうも人間は元気になるらしくてですね、その特に癌細胞が抑えられるという研究もあるそうです。なんかすごく眉唾っぽいですけど、逆に西洋サナダムシはすごく貪欲で、宿主をどんどんさせていくということで、痩せたければ西洋サナダムシを体に入れるとあっという間に痩せるそうですね。ただまあ、これはやつれるという状態でして、決して体にいいことではありませんが。インターネットって本当いろんな言葉が出てきますよね。 まあ特に2チャンネルで流行りましたけど、ゴジがそのままね、流行ったりとか、ホニャララフジコとかですね。そういうのを知るのが、そのネット民というか、オタク心をくすぐるんでしょうね。仲間意識ができるとか。最近じゃなんか、それガーチャーとかね、いう言葉も流行ってみたりとか。僕も、高校生の子がいるので、そういうのが少し入ってきたり、BDR とかね、そういう話なんかも、かなり早く耳には入るんですけど、実際試そうとは思わないんですが、猫ちゃんだけはね、結構やっぱり目につくんで、使うりはしないけど、今回初めて使いましたけど、タイトルに。まあ、若者にね、おもねるわけじゃないですけど、あまりにも離れすぎるのもどうかと思いますので、少しずつ、まあ、周回遅れでかもしれませんが、こういうのを取り入れていって言いますか、知っていくのはいいのかなというふうに思います。鳥人さん、ありがとうございます。続きまして、鳥人さんからいただきました。クランクアップ、曲には使わないし、和製英語ですが、佐藤さんのイラストも含めてあえて、おめでとうございます。初めて聞いた時からサビに参加できる最高のライブ曲だと思います。ライブハウスもいいけど、大聴衆の野外で聞きたいですというふうにいただきました。こちらはあのステージで一緒に泣こうの完成披露会ですね。もうイメージは完全にフジロックなんですが、今年のフジロックは Amazon プライムでプライム会費を払っている人は無料で見れるということで、僕もちょろちょろ見てました。クルリとかですね、とても良かったですね。ジョン君はもうすぐクルリのライブに行くそうです。羨ましいです。で、フジロックってやっぱりちょっといいですね、あの雰囲気。僕あんまりフジロックとか野外フェスに行ったこともないですし、さほど興味も正直なかったんですけど、まあ音楽は僕は完成品の音楽を聴く方がどちらかというと好きで、まあライブも行ってないわけじゃないですけど、そのいわゆる音楽好きの方から比べたらすごく少ないでしょうね。もう両手で足りるぐらいしか、いわゆるライブというのに参加したことないんですけど、これもね、若いうちに一度は野外ライブに行っておけばよかったななんて思います。今からでも行っちゃいけないわけじゃないんですけど、フジロックいつかは体験してみたいなと思いながらも、きっと僕は行かないだろうなっていう、これは、僕の性格自分で分かってるので、きっとね、そこまでの行動力はないだろうなと思ったりもするんですけど、憧れだけはありますね。来年ももしフジロックがアマプラで見れるなら、できればスクリーンに映してね、できればクーラーの効いた部屋でね、ビールでも飲みながら見てみたいなというふうに思いました。トリビドさん、ありがとうございます。次に友達ラジオのトールさんからいただきました。防災の会、何気に大好きというふうにいただきました。ありがとうございます。防災会はどうしても情報をお伝えするという形になりますので、エンタメ性ゼロになるんですけども、まあ、それでもね、聞いていただいて喜んでもらえて嬉しいですね。この夏のうちにもう2回ほど防災の話をしておりますので、ぜひまたお聞きください。トールさん、ありがとうございます。以上で2ヶ月間にいただいたお便りになりました。前はね、1ヶ月分をお話しするだけでも1話分もうぎっちりお話ししてましたけど、やっぱりね、こうやって取り上げなくなるといただける数がぐんと減りました。まあ、これもしょうがないことですね。別に当然僕はお便り紹介するのとても楽しみにしてますし、読むのも楽しみにしております。ただ、僕がお便りを送る側の気持ちになると、やっぱり2ヶ月ほっとかれるっていうのは、気分が萎えますよね。で、僕はその初見で見てから話したいというのがあって、エゴサもしないので、いいねをつけないんですよね。だから、ひょっとしたら お便りをくださったけど、読んでくれないからもう消しちゃえって消された方もいらっしゃるかもしれません。この辺は、まあ、しょうがないのかなというところですね。それでもこうやって反応していただける方がいらっしゃってとても嬉しいです。また、どんなお話でも構いませんので、ハッシュタグ等いただけるととても嬉しいです。それでは今日はこんなところで終わろうと思います。それではまた、さようなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com、 freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想お待ちしております。